皆さんこんにちは。プレプリどんどんます AC です。2026年5月1日の配信ではます.ac カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目はヤスミン・フィクヒさんによるリバース・タブロー&ザ・サージェクティビティ・オブ・ザ・コンポーネント・マップ・イン・タイプ A、 タイプ A における逆タブローと成分写像の全写性です。この論文では代数幾何学的な対象であるニルファイバーの規約成分を完全に分類することに挑んでいます。これまで成分タブローという道具を使ってある写像が単写であることは分かっていましたが、全写であるか、つまり全ての成分を漏らさず捉えられているかは予想のままでした。そこで著者が導入したのがリバースタブローという非常にユニークな手法です。標準的なタブローから始めて特定のエントリーを赤色に塗り替えながら要素をずらしていくというまるでパズルのような操作を繰り返します。この操作によって複雑な不変量をより次数の低い不変量の積に分解できるという分解戦略を構築しました。特に面白いのはクルルのシュイデアル定理を巧みに使って次元を一つずつ確実に落としていくことで成分が途中で消えたり混ざったりしないように制御している点です。2本目はハーム・デルクセンさんとアレクサンドラ・ペブズナーさんによるシジーギーズ・オブ・ザ・トランスファー・イデアル・オブ・ザ・シンメトリック・グループ対象群の転送イデアルのシジジーです。この論文では対象群が多項式間に作用する設定で転送写像の像について深く掘り下げています。特に体の表数が変数の数以下であるという正表数のケースを扱っているのがポイントですね。研究チームはこの転送写像の像がある種の消去イデアルとして表せることを示しました。面白いのはこのイデアルの構造が変数の数を表数で割った時の小にだけ依存するという点です。つまりある種の安定性を持っているということになりますね。さらにこの消去イデアルが行列式を用いて記述できるという予想を立て小が2の場合にそれを証明しています。またある初期イデアルに対して一般線形群に等辺な線形最小自由分解を提示することで次数付きベッティ数を導き出しています。代数的な構造を小というシンプルな数値で制御できている点に数学的な美しさを感じますね。3本目はレイ・アラダチさん、広政中山三次郎関口さんによるフラットコーディネーツオブプロベニンスプレポテンシャルズレレーティドウィズザリフレクショングラップスオブタイプス H3&H4 タイプ H3 および H4 の反射群に関連するプロベニウス前ポテンシャルの平坦座標です。この論文では多項式前ポテンシャルの平坦座標と代数的な前ポテンシャルの関係について探求しています。特にタイプ H3 と H4 という反射群に注目しているのですが、もともと H4 のケースでは先行研究で解決できない難しい部分が残っていました。それを解決するために著者たちは表現論というアプローチを導入しています。具体的には多項式の空間上の表現を用いて不変量を構成し2つの前ポテンシャルの判別式を結びつけています。H3 についてはこれまでの結果を群論的にきれいに説明し直しましたし、 H4 についてはついに代数的前ポテンシャルの平坦座標を多項式前ポテンシャルの平坦座標の有理関数として表すことに成功しました。4本目はニコラ・ポチェカイさんによるパースバル・レイリーアイデンティティーズ・フォー・グラデッド・アーティニアン・ゴレンスタイン・アルゲブラス次数付きアルティンゴレンスタイン代数におけるパーセバルレイリー高等式です。この論文では正表数の対乗の次数付きアルティンゴレンスタイン代数というかなり専門的な設定でパーセバルレイリー高等式を定式化し証明しています。これまでこの種の高等式は完全交差などの特定のケースでしか知られておらず、レフシェッツ特性の証明などに使われてきました。でも著者のポチェカイさんは これをあらゆる次数付きアルティンゴレンスタイン代数に一般化しようと試みました。アプローチがとても巧妙で、ホモロジー代数や最小自由分解の性質をフル活用しています。具体的には正表数におけるフロベニウス斜像や次数付き局所相対性をうまく使って、ある特別な要素を定義し、それをゴレンスタイン代数に関連する線形反関数、つまり体積と結びつけています。結果として多項式の体積とある特定の多項式との積の体積を関連付ける一般的な定理を導き出しました。最後はmas.co からのクロス投稿で、ジャンリエンドさんによるポリノミアル&スペクトラファクトリゼーションオブグラフズオブテインドバイイテレーションザオペラッドオブジェネラリズドグラフコンポジション、一般化されたグラフ合成のオペラドの反復によって得られるグラフの多項式及びスペクトル分解です。この論文では単純なグラフの隣接スペクトルやラプラシアンを分解するための一般化された合成グラフという手法を扱っています。面白いのはこの操作を集合論的な線形オペラドの一例として捉えている点です。これにより操作を何段階も繰り返すことができるようになります。反復における分割宣伝という複雑な言語をシュレーダー機を用いて表現しているのがこの研究の巧みなところですね。このアプローチによって以前にカルドーゾさんが提案した隣接スペクトルやラプラシアンの分解手法をシュレーダー機と辺の彩色を用いてさらに一般化することに成功しています。ニルファイバーや転送イデアル、反射群からアルティンゴレンスタイン代数、そしてオペラドや最小自由分解まで非常に濃い内容の一回となりました。高度な概念が尽きない世界でしたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。